今日12月31日はまさに宗教改革記念日であります。今日はそのことを覚えながら礼拝を捧げています。かつてマルチン・ルターは教会のバビロン捕囚という本を書きました。そしてそれがその本にを通してその時のつまりカトリックの教会が、かつてイスラエルの民がバビロニアによって奴隷とされてバビロンに連れ去られていた、あのような奴隷状態にあるんだということを嘆いたんですね。そしてそこから教会を解放する、救い出す、それが宗教改革を起こしていた。私たちこの2年間まさにコロナウイルスに翻弄されている状態、コロナウイルスによって教会が奴隷状態になっている、教会のバビロン捕囚にある、そういう状況と言えるのではないかと思えるほどです。この奴隷状態から教会を救い出す、解放すること、そのことを何より考え、また祈り求めていきたいと改めて思わされています。で、マルチン・ルターが大事にしたことの一つは、皆様もよくご存知の聖書のみという言葉ですね。この聖書のみっていうのは、ただ聖書だけを読んでいればいいと、そういう意味ではなくて、聖書の御言葉をいつも聞きながら、その御言葉に耳を傾けながら、その御言葉によって新しくされていく、それが大事なんだということを、聖書に聞き従って、聖書によって新しくされていく、改革されていく、そのような、思いが大事だと、信仰が大事だと、そうルターは主張しました。御言葉によって吟味され、試され、そしてまた力を与えられ、勇気を与えられていくのだと。ルツ記を学び始めまして、今回私は改めて本当に初めてルツ記を本当に詳しく読み始めたんですけれども、思わせられたことの一つは、ルツ記というのは主人公はルツとされておりますけれども、でもこのルツ記の内容、本当のところは、そのお母さん、母、ナオミが主人公で、なんかナオミさんがですね、その新しくされていく、ナオミさんの再生物語が本当のところじゃないかなと思わされています。例えば今日の箇所も、そのことがよく表されています。もう一度、ルツ記第1章、7節から。ここまでのところは、前回、1章の1節から学びました、飢饉が起こったんだ。その飢饉、ベツレヘムに住んでた、ナオミさんとその夫、エリメレク、そして2人の息子がいたわけですけれども、当時は獅子の時代で、国としての統一がまだなされていないませんでしたので、飢饉が起こっても、経済的な援助とかね、食べ物の支援とか、そういうものが国としてまとまってできないので、自分たちで何とかするしかなかった。結局、家族、そのナオミさんの家族は、外国、モアブに、移住するしかなかったんですね。モアブの野に移り住んだというふうに一節に書かれています。外国ですからね。で、モアブから見れば、外国から よそ者が入ってきたわけですから、そんな人たちになかなかですね、そんないい働き口というのは見つからなかったと思います。モアブの野に住んだと。いうことは、野というのは畑仕事や、あるいは牛や羊の放牧、牧畜などをして生活をしたんじゃないか。いずれにしろきつい重労働 でしたでしょう。まあ、それが理由かどうかはわかりませんけれども、夫エリメレクが死んでしまうんですね。でもナオミさんは故郷に帰らず、なんとかその外国、モアブの地で、モアブの野で、おそらく夫の仕事の後を継いで、女手一つで二人の子供を育て上げるわけです。そして10年間頑張って、二人の子供も大きくなり、妻、連れ合いですね。結婚させるんですね。モアブの女性と結婚させて、それでこそやれやれと思った矢先に、なんとその二人の息子さんも死んでしまうんです。流行り病か、あるいは父親と同じように働きを過ぎたのかわかりませんけれどもね。で、結局、一章の六節のところで、元々のベツレヘブに帰るんです。そのところは出た時はですね、飢饉だったんですけれども、主がその民を顧み、食べ物をお与えになったということを彼女はモアブの野で聞いたので、その故郷に帰るんですね。で、今日の箇所、七節。ナオミは住み慣れた場所、これモアブの住み慣れた場所を後にし、二人の嫁もついていったと。この二人の嫁がついていったんだということについては、実は二つの理解、解釈があります。一つは、一緒にね、もうナオミさんの故郷までついていこうとしたんだっていうのは、これ簡単に読めばそういうことなのかもしれませんけれども、しかしもう一つの理解はですね、これはむしろですね、見送りに行ったんじゃないかとも読めるってんですね。二人の嫁さんはついて行ったっていうのは、ナオミさんを途中まで見送るためだ。モアブ、今モアブですから、ユダの、つまり故郷のユダにの国境ですね。国境まで二人でナオミさんを送って、そしてその、こっからはもうイスラエルだから、ユダの国だからって言って、さよなら、って元気でねって言ってそこでお別れをして、ナオミさんが一人、もう大丈夫だから、変なね、盗賊とかに襲われないからって言って、一人で帰っていく。そういう、少なくとも、ナオミさんはそう考えていたんじゃないだろうかと。ですから、次の下の段に行きまして、故国ユダに帰る道すがら八節。ナオミは二人の嫁に行った。自分の里に帰りなさい。あなたたちは死んだ息子にも私にもよく尽くしてくれた。どうか主がそれに報い、あなたたちに慈しみを垂れてくださいますように。どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。だからもういいよ。もう、自分の里に帰りなさい。っていうわけですよね。この言葉はですね、おそらく、ナオミさんにとっては、この二人の息子の妻たちの、連れ合いっていうのは、途中まで見送ってくれてありがとうって、もうここまででいいよって、そういうつもりだったんじゃないかと考えられますね。で、それに対して、九節の途中から、ナオミが二人に別れの口づけをすると、二人は声を上げて泣いて言った。いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰ります。ここで注目してほしいのは、二人は声を上げて泣いて言うんです。ですから、十節の、いいえ、ご一緒にあなたの民のもとへ帰りますというのは、これ二人がそう言っているんですね。ルツだけじゃないんです。その義理のお姉さんであるオルパも、自分も一緒にナオミさんの故郷に行こうって、そう決心してたんです。ですから、二人は最初から見送るためではなくて、最後まで、故郷に行く、そういう旅の仲間として考えていたんですね。だけど、最初に申しました。それに対してナオミさんは、そうは見てなかったんですね。言い換えるならば、旅の仲間、人生の伴侶としては、二人のことを考えていなかったんです。自分はもう一人で故郷に帰ると、そう考えていたと思われます。ですから、11節。ナオミは言った。私の娘たちよ、帰りなさい。どうしてついてくるのですか。 あなたたちの夫になるような子供が私の体内にまだいるとでも思っているのですか。私の娘たちよ、帰りなさい。私はもう年を取って再婚などできません。できはしません。たとえまだ望みがあると考えて、今夜にでも誰かのもとに嫁ぎ、子供を産んだとしても、その子たちが大きくなるまであなたたちは待つつもりですか？それまで嫁がずに過ごすつもりですか？私の娘たちよ、それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかに辛いのです。主の御手が私に下されたのですから。と、ナオミさんは帰るように進めています。ここで私の娘たちよ、これは公に言うならば自分の息子の妻ですから、義理の娘ですよね。家族なんですよね。だけどでも帰れって言うんです。この後の、子供の云々というのは実は当時の、ちょっとわかりづらい、今の私たちにはちょっとわかりづらいですね。ナオミさんが何を言ってるのか。これは当時の法律、立法で決められていたことがありまして、お兄さん、兄弟でですね、お兄さんが結婚したんだけど、お兄さんが子供を、その奥さんとの間にできない前に死んじゃった場合には、その弟がね、実の弟がいたならば、その弟がそのお兄さんのお嫁さん、妻を妻にしなければいけないっていう、そういう決まりがあったんです。これ旧約聖書の申命記第25章に書かれているんですね。実際創世記38章ではこのことが行われていることが載っております。レビラート婚っていう名前を持つ法律なんですけど、ですからここで、ナオミさんが言っているのは、お兄さん二人が死んでしまいましたね。で、多分これ子供がいないわけですね。一緒に旅してませんから。ですからナオミさんがこれから産む、つまり弟になるわけです。その弟が生まれたら、今度は権利、ルツさんや、オルパさんですね。この二人は、二人ともその息子を、つまりお兄ちゃんと次男かもしれませんが、亡くしてますよね。それは三男四男が生まれたら、その三男四男と結婚できる権利というのを持ってたんですね。だからそれを主張して、そのことを言って、でも考えてごらんなさいと。まだ子供は今三男四男いなかったわけですから、これから誰かと結婚して、そして生まれた子供とじゃあ結婚できるかっていうふうにまでな、まあ、結婚できるんだけれども、もうそれまでには20年以上かかるわけですよね。それまで待ってるつもりなんですかって。それはいけないって、そんなことをね、あなたの人生を潰しちゃうから、ダメだって言うんですよ。だ一見、これは、帰りなさいって言ってるのは、その二人のね、お嫁さんのことを、思って、まあ、言っていると言ってもいいかもしれません。ただですね、それだけのこと、二人を心配してだったのことだろうかというのが、もう一つ実は理解があります。というのはですね、13節の言葉なんですけど、私の娘たちよ、それはいけません。あなたたちよりも私の方がはるかに辛いのです。私の方がはるかに辛いとも訳せる言葉なんですけども、他の翻訳、例えば関根正雄先生が訳してらっしゃる言葉で言うと、いや娘たちよ、お前たちよりも私が苦しいだけです。なんですね。と訳しています。つまり、ついて来られても、私が苦しくなるだけだと。この訳で言うと、二人の娘さんの、ことを気遣っているというよりも、これついてきてくると困っちゃう。自分がその大変な思いをするんだ。ちょっとこれはナオミさんに対しては厳しい訳、翻訳かなと思いますが、いかがでしょうか。ただですね、この時のナオミさんというか、この時のナオミさんの、なんていうかな、考え方って言いますか、発想の仕方っていうのは、 あることにとらわれていたということが実はわかるんですね。原文を読んでいくと。それが実は、まずですね、8節を見てください。もう一度。8節、ナオミは2人の嫁に言った。自分の里に帰りなさい。この自分の里と訳されているこの言葉なんですが、これは原文では、あなたの母の家に帰りなさい。まあだから里って、新教で訳しているんですけども、本来原文は母の家なんですね。あなたの母の家っていうのは、ナオミさんは義理の母ですね。でも、そのあなたの母っていうのは、その、生みの母、産んで育ててくれた、つまり自分の家に帰れっていうことなんですけれども、それから、9節、どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。この嫁ぎ先っていうのも、これも原文では、それぞれ新しい夫の家でというふうになっています。安らぎを得るように。夫の家、新しい夫の家っていう言葉なんですね。ここから分かってくることは、ナオミさんが考えていた考え方、発想っていうのは、家という考え方が色濃いんです。もう少し申しますと、一人、つまりその女性ですよね。女性は、結婚するまではその生まれ育った母親が面倒を見るんだ。これ面白いんですね。自分の里のこの里っていうのは母の家だと申しましたね。父の家って言ってないんですね。母の家。お母さんがね、面倒を見てくれるんだって言うんですよ。そして結婚したら新しい、今度は夫の家で安らぎを得るようにっていうことは、今度は結婚したら夫が面倒を見てくれるって。母の家、そして結婚したら夫の家、それぞれの家で安らげる、それぞれの、場所が見つかって、そして生きていけるんだ。ということは、その、女性は、その、それぞれの家ということに属することが大事なのであってね。うん。そして、その良き家に属せれば、良き、人生を、歩むことができると、そういうふうに、考えているわけです。だから二人の義理の娘たちには、自分はもう自分の家はもう支えきれない、先ほどあなたたちよりも私の方がはるかに辛いというのは、自分の方がもう面倒見れないって言ってるわけですよね。あなたたちがいることが自分には辛い、苦しいだけだって言ってるっていうのは、二人がこうついてくることは、自分にとって自分がその義理の母としての家をですね、もう支えていくことができない、二人を支えられない、それはとても苦しいことになる。だから元々の母の家に帰りなさいって言ってるわけですよね。その傘、それぞれの家の中で、自分の家はもう無理だと。だから元の母の家に行って、でやがて、今度は新しい夫の家に嫁ぎなさいという。そういうことを、どうも、ナオミさんは発想の中で考えていたっていうことなんですよね。で、これは、まさに私たち、日本の、これ古い家族制度、家制度と同じだな、と感じざるを得ませんね。やっぱり、かつての日本はですね、今はだいぶ違ってきたんでしょうけれども、その家にですね、男性も女性も、女性だけじゃない、男性も囚われていた。大体ですね、今でもこの月もですね、二人の嫁とかですね、嫁ぐとか、今の、こういう性差別の問題なんかが言われるところで、このあんまり嫁とかですね、嫁ぐとかっていう言葉をこう、聖書で使うのが果たしていいのか、むしろ良くないと。 考えられています。これ平気で使っているっていうのは、このルツ記を翻訳した人が、まあ、年配の方、里とかですね、そういう言葉を使ってらっしゃるっていうのかもなと思っているんですけれど、今ならね、本当にそんな表現はしないと思いますが、どうでしょうか。私も実は田舎育ちであります。本当にこう閉鎖的な農村で、私の家は半分農業ですね、それで半分ブリキ屋、板金屋をやっていたわけですから、今でも帰りますと、近所の方が私を見つけますと、竹団地のしんちゃんと呼ばれます。あるいはブリキ屋のしんちゃんとかです。63になってしんちゃんかよとですね、ちゃん付けかよと思うんですけれども、でもそういうふうに家、武田家のしんちゃん、武田家のしんちゃん、ブリキ屋のしんちゃんって呼ばれる、そういうもう本当に家なんですよね。まあそれに対してですね、実はまあ直美はそういう古い考え方があったんだ、だからその発想の中でこう生きてるわけですよね。で、どうしようか、できないとか、なんか考えてる。それに対してルツは実は違うんですね。次のページに行きまして、まあそういう厳しい言葉を言われたことに対して14節です。二人はまた声を上げて泣いた。オルパ、お姉さんの方ですね。やがて、姑に別れの口づけをして、そしてこう別れていくんですけども、ルツはすがりついて離れなかった。15節、ナオミは言った。あの通り、あなたの愛嫁は自分の民、自分の神のもとへ帰って行こうとしている。あなたも後を追って行きなさい、って言うんですよ。しかし、それに対してルツがこう答えるんです。16節、ルツは言った。あなたを見捨て、あなたに背を向けて帰れなどと、そんなひどいことを強いないでください。私はあなたの行かれるところに行き、お泊まりになるところに泊まります。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神、あなたの亡くなるところで私も死に、そこに葬られたいのです。死んでお別れするのならともかく。これは原文では、死が二人を分かつのならってことですよね。分かつけれどもですね、その他のことであなたを離れるようなことをしたなら、主よ、どうか私を幾重にも罰してくださいと。これすごい言葉なんです。これ何がすごいかっていうのは、ここでたくさん出てくるのは、あなたなんですよね。そして次に出てくるのが、私です。ナオミさんのあなた、つまり一人の人間、個人、あなたと一緒に行きたいんだと。あなたと一緒にいたいんだ。あなたの行かれるところに行き、あなたの泊まれるところに私は行くんだ。だからルツはこう家とかですね、その家族とか民族、そういうふうに発想がないんですね。いや、むしろこのナオミさんについていくってことは、ルツは自分の家族をいわばから離れてくるわけでしょ。そして自分の民族、生まれた土地からも離れて、ナオミさんのまさに民、あなたの民は私の民、あなたの神は私の神としていくわけです。いわゆる個人、一人の、どうしてこんなにね、ナオミさんのことをこんなに一人の人っていうふうに、ルツさんは思えたのかっていうと、やっぱりここは、ナオミという人物に対して、ルツが、やっぱり尊敬をある程度持ってたし、ナオミさんをまだ心配もしてたし、一人の人間として、ルツさんはナオミさんのことをまさに愛してたというか、大切に思っていた。これルツさんの一番すごいところっていうのは、なんか誰かにこうすがってですね、誰かにこう自分のこう家に入ってね、あるいは夫に支えてもらってとか、そんなことを養ってもらおうとかね、そういうことを考えていないんですよ。むしろあなたが 大事なんだ、その一人の人ですよね、その人がと好きだから一緒にいたいんだって言うんですよ。 これすごいですよね。大体ナオミさんについていくっていうのは、先ほど申した国を捨て、生まれ故郷を捨て、家族を捨てていくわけでしょ。そのナオミさんについていくってことは、それはどんなにすごい決心、決意のいることか。少々ナオミさんが説得してもですね、非常に固い決心がいる。並大抵の決心ではこれはできないことではないだろうか。ですからよくここで、このルツの言葉は、旧約聖書の、アブラハムの信仰に通じるとよく言われますね。行く先を知らず、神様が父の家を出なさいというその言葉に従って、必ずどこかに神様が道を示してくださる、場所を示してくださると信じて、行き先を知らずに父の家を出た、あのアブラハムの信仰に等しいと言われますね。その通りだと。本当にその通りだと思うんです。そのルツの決心、18節。同行の決意が固いのを見て、ナオミはルツを説き伏せることをやめた。もう諦めたって言うんです。そして19節。二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いた。ここでようやくこの二人は旅の仲間。ナオミにとってのルツは旅の仲間として最後までベツレヘムに同行するんですね。考えられていることはですね、このルツが実はナオミの息子ですね、多分キルヨンと次男とルツは結婚したと考えられているんですけれども、普通ですね、ルツの立場から考えますと、キルヨンというのはユダヤ、イスラエルからこう入ってきた異邦人ですよね。モアブの娘から見れば。そしてモアブの野でこう一生懸命働いているわけでしょ。で、つまり外国人と結婚する。しかも当時はですね、モアブとイスラエル、ユダと比べた時にはモアブの方が繁栄してたんです。国家、王様がいた。イスラエルはまだ王様がいない。そういう関係なのに、その相手とルツが結婚する、それを承諾するっていうことの中には、もちろんその男性を気に入った、あるいはそれを紹介してくれる方のことを、顔を立てた、いろんなことがあるかもしれませんけれども、もしかしたらその女で一人で育てている、もう夫のエリメレクは死んでいるわけですから、そのナオミさんの一人で、こう、異国で、そして一生懸命その子供を育てて、一人前にしようと思って、育てている、生きている、そのナオミさんの姿って言いますか。それを見て、あ、この女性の、このお母さんの子供なら、あるいはこの方の家庭なら、というふうに思ったのかもしれませんが、そして結婚を承諾したのではないか。もうその時から、実はルツはナオミさん、それからずっと一緒にこう生活をしている中で、本当にナオミさんを個人と一人の人間として、彼女はやっぱ意識をし、またこの人を一人にしちゃいけない。この人についていこう。そういう決心をしたんですね。そのために国を捨てて、知らない土地へ行こうってするんですよね。どうでしょうか。この決心は固かったということなんですよね。で、面白いことに、最終的にはですね、このルツの生き方とかあり方がナオミさんに影響を与えていくわけですね。先ほど一番最初に申しました、これルツ記って言ってるけれども、実はナオミの再生物語じゃないか。ナオミさんが主役で、ナオミさんが新しく生き始める、生きていく道を見つける、そういう物語、そのように変えさせたのは実はルツなんですね。ルツのこういう生き方や思いがナオミさんを再生させていく、変えていくきっかけになっていく。ナオミが新しい人間と変わっていくんだ。どうでしょうか。この点で今日はもう一つ最後に 今日の箇所で中で大事な言葉が実は出ておりますので、そのことを紹介して、これ薄木のテーマに関わることなんですけど、それはどの言葉かと申しますと、実はやはり一章の9節なんですけれども、どうか主がそれぞれに新しい嫁ぎ先を与え、あなたたちが安らぎを得られますように。安らぎ、これはメヌアハっていう言葉ですね。安息とか平安、前の教会訳では落ち着きどころ、落ち着き場所というふうに訳されておりましたね。で、これは同じ言葉が実は三章の一節に出てくるんです。ちょっと見てみましょうか。ルツ記の424ページ、三章の一節。ルツは姑と一緒に暮らしていたが、一節。姑のナオミが言った。私の娘よ、私はあなたが幸せになる落ち着き先を探してきました。この落ち着き先と実は同じ。マーノアーハ。ちょっとこの母音の符号が変化によって変わってる。でも同じ言葉なんです。メーヌアーハとマーノアーハなんですね。安らぎなんです。落ち着き場所、平安。本当にあなたが腰を落ち着けることのできる場所。平安。安らぎを感じれる場所なんですね。それを探していたんだ。だから、一章の方では、どうかそのあなたたちがその安らぎの場所、落ち着き場所を見つけられるように祈ってますよね。そしてそのことをずっと一応ナオミはそのことを考えてきて、そして三章の一節で幸せになる落ち着き場所を探してきたんだよ、考えてきたんだよ、そしてそれを見つけましたって言って、この後ボアズというね存在のもとへと彼女を送っていくわけですね。でここには何があるかというと、その聖書のずーっとこれ、そこを流れている考え方っていうか、信仰なんですけど、人間というのは本当にふさわしい落ち着き場所を見つけたとき、本当に自分の本来の落ち着き場所っていうか、自分の良き落ち着き場所を見つけたときが誠の平安なんだと。安息。平安を得ることができるんだと。逆に言うならば、本当に幸せになる平安を与える、心の平安、安らぎを与えられるためには場所が大事だよ、安らげる場所を見つけることなんだよ、その安らげる場所、腰を落ち着ける、そういう、自分にとってここの場所は私の場所、ここにいていいんだって、ここに本当に腰を落ち着けていいんだっていう場所を見つけるっていうことが、幸せ、平安、安息を与えるもの、誠の満足を与えられるものなんだよと。詩篇116編の7節に有名なね、我が魂よ、再び安らうがよい、これもマノアーハですね。他の詩篇にもたくさんこの言葉は出てきます。安らぎの場所はというのは、心を、腰をちゃんと落ち着ける場所、自分にふさわしい場所が与えられたことに、初めて私たちは、誠の平安を、実は、この、一章の19節で二人は旅を続け、ついにベツレヘムに着いたんだ。このベツレヘムが、実は彼女たちにとっての、この地上での安らぎ場所となるんですね。ここでナオミもそしてルツも安らげる場所というのを見つけることができたんだっていうのが、この後の2章3章4章の話になってくるわけです。そしてこのマノアーハ、落ち着き場所っていうののギリシャ語訳がアナパウシスという言葉なんです。そしてこのアナパウシスという言葉、これを使っておられる、イエス様が使っておられる有名な言葉がありますので、それをちょっと読んでみたいと思います。それはマタイによる福音書第11章、マタイによる福音書第11章の29節ですね。21ページ、新約聖書の21ページです。読みます。疲れた者、28節から、疲れた者、重荷を負う者は、 誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。この安らぎっていうことはアナパウシス、そしてヘブライ語のマーノアーハなんです。本当に落ち着き場所、平安、ここ自分の場所っていうもの、ああここにいていいんだなっていうことを得られるんだよっていうんです。これは私たちにとってはこの教会と言ってもいいですし、そしてそれぞれの場所でちゃんとイエス様が備えて、神様が備えてくれる場所がきっとあるよ。そして最終的には天の御国ですよね。天の御国で私たちは誠の平安、安らげる場所、ここにいていいんだなって思える場所がある。その平安を与えられるんだよと。今日はもう一つルカによる福音書第24章を読みました。もう読みませんけれども、あれもエマオ途上の有名な二人の弟子がイエス様が十字架にかかって亡くなったっていうことにもう失望してね、でも復活を信じられなくて、結局自分の故郷のあるエマオに二人の弟子はもう帰っていくわけですよね。夢破れて、まさにナオミたち、ナオミとそっくりじゃないですか。夢破れて自分の故郷に帰っていくんですよ。でその時にルカによる福音書、イエス様が近づいてこられて、その二人にいろんな話をして、そして二人の目が開けて、そして イエス様だ、イエス様は来てくださったんだって。そしてどうしたかっていうと、また戻っていくんですよね。エマオへの道を引き返して、そして再びエルサレムの弟子たちのもとへと戻っていく。彼らにとってのこの安らぎの場所って、仲間の場所だったんだって。それがイエス様がまさに途中に現れて、そのもう故郷にね、失望して帰っていこうとする二人を本当に旅の同伴者になられて、また引き戻してくださって、本当の良きところへと戻してくださった、導いてくださったんだと。まさにこのナオミとルツの旅は、本当に腰を落ち着ける場所を見つけるまでの旅なんですね。その時に、見つけた時に平安が、幸せが与えられるんだということなんであります。お祈りをします。天の地なる神様、今日もルツ記を通して私たちの人生が本当に旅であることを学びます。またルツが本当に一人という、一人の人間として、そして一人の人間として安らぎる落ち着き場所を本当に求めて、そしてそれを得ていくこと、そのことをルツ記が記しているということを教えてくれていることを改めて教えられました。どうぞ私たちに良き、本当の意味で私たちの安らげる、腰を落ち着ける、ここにいていいんだよと、そう言ってくださる、そういう場所が与えられますように。お一人お一人を導いてください。皆によって祈ります。アーメン。